木原博士、立川自民党安心会。質問、若葉台小学校の指定校変更、保護者へ丁寧な対応を。小中学校は地域ごとに学区が定められており、条件を満たす場合に限り、指定校とは異なる学校に入学できる指定校変更制度があります。保護者にとって、子どもの就学先は非常に大事なことです。7月下旬に令和3年度の入学に向けて、若葉台小学校を含め6校は指定校変更の受け入れを停止していると周知しましたが、その後、若葉台小学校は変更を受け入れることになりました。これまでの検討内容や対象の保護者への周知方法を伺います。答え。詳細な入学予定者の情報が揃い、児童数を改めて精査し検証しました。若葉台小学校については、多目的室を教室に転用するなどの工夫で、将来的にも教室数が不足しないことが判明したため、令和3年度から指定校変更を受け入れることとしました。なお、対象となる第8小学校、幸小学校に入学予定の保護者へ、若葉台小学校の指定校変更の受け入れを行うとの通知を、9月中旬までには発送する予定です。一般質問項目。1、小中学校におけるコロナウイルス対応について。2、小中学校の学区について。中町聡、日本共産党。質問、少人数学級、実現に向け強く要望を。新型コロナの影響で、市内小中学校では、初めて分散登校が実施されました。実施後、小学校の先生や保護者からは、少人数学級の良さを実感する声が届いています。市も国に要望等をしていきたいとのことでしたが、どのような取り組みを行ったのかお示しください。市として、少人数学級実現に向け、国等にしっかりと要望していっていただきたい。また、学校現場で消毒液が足りないという声を聞きますが、どのような対応となっていますか？答え。少人数学級の実現に向けての取り組みとしては、全国教育長会や都市教育長会、全国市町村教育委員会連合会を通じて、令和3年度の予算編成に対して、教職員の配置を図るとともに、施設等の整備も含め、十分な財政措置を講じるよう要望書を提出しました。消毒液については、学校からの希望に基づいて配布しています。また、購入を希望する物品は、校長の承認を得た上で購入することができます。一般質問項目。1、学校現場のコロナ感染対策、対応について。2、自営業、フリーランスへの支援について。3、まちづくりについて。ここに、登校時に手指を消毒というキャプションで、ランドセルを背負った児童が、校舎の外で手指を消毒している写真があります。上条翔一、日本共産党。質問、市の PCR 検査センター、無症状者への拡充が必要。コロナ感染を止めるためには、無症状の感染者からの感染防止が重要で、そのために PCR 検査の思い切った拡大が必要だとの専門家の指摘もあります。市が設置する PCR 検査センターでの検査は、完全予約制で週12人程度と、 かなり限定的ではないか。介護や障害者施設、学校、保育園等の職員対象の検査は積極的に拡充すべきです。都は特養ホームや障害者施設での検査支援等を予算化すると報道されており、市としても対応すべきではないか。答え。市が設置する PCR 検査センターは、土曜の午後に実施予定ですが、検査状況を踏まえ、徐々に日数を増やす考えです。現在でも市内の医療機関等では、1日300件を超える検査が可能な状況です。無症状者への検査は現在予定しておりませんが、国や都が検討中ですので、動向を注視します。また、国や都が介護施設等の職員への検査を広く実施する場合は、対応できるものはしていきたいと考えます。一般質問項目。1. 新型コロナウイルス感染対策の取り組みについて。2. 生活困窮者に寄り添った対応について。3. 気候変動への対応について。大沢純一、公明党。質問。住宅セーフティネット制度、家賃補助の早期創設を。コロナ禍で明らかになったことは、誰がいつ社会的弱者とされる立場になってしまうかわからないという現実です。その時、生活や人生を支えるのが福祉制度ですが、さまざまな制度の中には、住むところが決まって初めて利用できるものもあります。平成29年の住宅セーフティネット法改正で、セーフティネット住宅入居者への家賃補助制度が新設されました。用語解説。住宅セーフティネット法。既存の賃貸住宅や空き家等を有効活用し、高齢者、子育て世帯、低所得者等の入居を拒まない賃貸住宅の供給促進を図ることを目的とする。平成29年の改正で、家賃や住宅改修費の補助等の実施が定められた。用語解説終わり。これまでもこの補助制度の早期整備、早期実施を求めてきました。現在の状況は。答え。新たな住宅セーフティネット制度における家賃低廉化補助は、住宅確保、要配慮者のみを10年間入居させるセーフティネット専用住宅への補助となります。そのため、その制度の周知と戸数の確保、居住支援協議会等によるセーフティネット住宅の利活用を促進する仕組みづくりなどが課題となっています。なお、居住支援協議会については、現在策定中の住宅マスタープランの中で検討を進めています。一般質問項目。1. 住宅セーフティネットの整備について。2. 立川市、命支える自殺総合対策計画について。3. 児童虐待について。4. エッセンシャルワーカーへの対応について。瀬信弘、公明党。質問。災害時の避難。分散避難を推進すべき。災害時の避難所は、感染症への対策も必要になっており、様々な避難先を確保し、分散避難を進めていくことが重要です。これまでも、農林総合研究センターや、都立高校等の都有施設、都営住宅高層階の空き住戸等の有効活用を求めてきましたが、分散避難の観点からどう考えていますか。また、風水害時に自力避難が難しい方の移動支援について、 交通事業者と協定を締結しましたが、支援対象者数や今後の対応についても伺います。答え。感染症拡大を防止する上で、分散避難は効果的だと考えています。都に対し、農林総合研究センターの活用の要望を行うとともに、他自治体で進めている緊急避難建物や空き住戸を使用した緊急避難先の課題等の調査検討を行っています。洪水浸水想定区域内の避難行動要支援者数は868名です。現在タクシー事業者2社と協定を締結しており、今後も協力いただける事業者が増えるよう働きかけを続けたい。一般質問項目。1、防災について。2、文化芸術について。3、五十八街区について。山本道代、公明党。質問。電話リレーサービス。市民等への周知徹底が必要。聴覚障害者と通話相手である聴者を通訳オペレーターがつなぐ電話リレーサービスは、これまで民間が行ってきましたが、令和3年度から公共インフラとして整備されることになりました。用語解説。電話リレーサービス。聴覚障害者等が電話を利用した日常生活等におけるやり取りを円滑にできるようにするため、電話リレーサービスに関する法律が令和2年6月に公布され、今後公共サービスとして提供される。用語解説終わり。この電話リレーサービスについて、現在どのように認識しているのか伺います。一番の課題は健常者の理解と考えています。今できる準備として、市民や事業者への周知徹底を図っていただきたいと考えますが、周知方法等について見解をお示しください。答え。電話リレーサービスについては、地方自治体は事業の周知を行う必要があり、国の動向を注視していきます。聴覚障害者等へは、国からの情報が届き次第、速やかに広報やホームページによる案内のほか、関係団体、関係者等を通じて周知に努めます。また、電話を受ける側への周知についても、広く社会一般の理解が必要と考えており、より多くの方に理解いただけるよう、周知の方法を検討していきます。一般質問項目。1。誰もが安心して生き生きと暮らせる立川の街づくりを目指して。2。若葉町の街づくり。今後の諸課題について。